皆さん、私が申し上げる場でもありませんけども、世の中にはね、大変不条理なこと、理不尽なことがね、あまりにも多すぎますね。何の罪もない善良な人々が突然戦争とかですね、大きな災害に巻き込まれて尊い命が奪われますね。このような現実をですね、目の当たりにしたときね、ある人は神なんかいないと考えますね。またある人は因果応報だとかですね、あるいは犠牲になった人たちに何か罪があったんじゃないかという考え方をしますね。先進国中の先進国であるはずの我が日本でさえそうですね、未だに誰かね、例えば誰かがですね、不幸な出来事が立て続けに起こったらですね、きっと何かの報いだとかね、そういう内心を思う人が多いと思います。ところで、今日の先ほど姉妹に読んでいただきましたこの聖書の箇所、特にルカの福音書の方ではそういう問題を取り上げている箇所ですね。ある時イエス様の耳に悲惨な事件の報告がありました。この当時ユダヤの総督であるポンテオピラト、彼がですね、この反抗するガリラヤ人たちを捕まえてですね、その血を残酷な方法で血を流した殺したという報告ですね。でその報告を受けた時にイエス様はですね、そのガリラヤ人たちが特に他のガリラヤ人と比べて罪深かったからそういう悲惨な目にあったのかとあったのかと思うかとおっしゃった。そうじゃない、悔い改めなければあなた方も同じようになるんだよとおっしゃったわけですね。そしてその後ですね、その3年間全く実を結ばないでいるこう一軸の木の管理人がですね、一生懸命にあのご主人様に、こんな木切ってしまえと、もう怒っているご主人様に、もうどうかもう一年だけ待ってくださいという、そういうお願いされたという、そういう例え話ですね。今日この箇所皆さん呼ばれてどうでしょうか。大変厳しいね、メッセージだと受け取った方もいらっしゃるかもわかりません。でもね、本当はそういうことでしょうか。三つの点からですね、メッセージを受け取りたいと思うんですけども、まず一つはですね、すべての人はいつ滅ぼされても良い罪人であると言うんですね。先ほど読んでいただきましたこの13章3節5節2回にわたってね、私はあなた方に言いますが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びますと2回もおっしゃってますね。すべての人が裁きの対象となっているというんですね。いやー、私ね、生まれてから今までね、もう人生順調そのもの、幸せいっぱい、すべて求めるものはみんなね、与えられた。ね、これからも順調です。お金もいっぱいあります。私はね、そんなに悲惨な身になってないからね、神様から裁かれる。そんなことはありませんと。そうじゃないんですね。どういう状態であれ、すべての人は神様からいつ裁かれても文句言えない罪深い状態だと言うんですね。私たちはひょっとするとね、私たちはクリスチャンですから、因果応報とかね、なんかそう罰が当たるとか、たたりがあるとか、そういうことは一切考えませんね。けどもね、私たちもそう、中ではどうでしょうか。幸せの時、何の問題もない時はね、私は正しく生きているから大丈夫だ。そして何か問題があったり、苦しんでいる人を見てね、あの人は何か裏で何かやってるんじゃないかとかね、そういうどっかで思ってしまう。そういう人はそういう思いがね、湧いてくる時があるんじゃないでしょうか。皆さんどうでしょうか。正直に皆さんの心を言ってくださいとは言いませんけどね、そういうことがひょっとしてあるかも。いつの間にか私は大丈夫だ、あの問題のある苦しんでいる人よりも上なんだというふうに、いつの間にかどこかで人を見下している、ね、裁いていると、そうしているならば、それこそが最も大きな罪でありますよと、イエス様はおっしゃるわけですね。ある牧師がこう言いました。教会は立派な社会人じゃなくて、立派な教会人の集まりでやってほしいと。立派な教会人。これどういう意味だと思いますか？それは、立派な社会人はね、 心の中でいつもね、この社会は俺たちが一生懸命働いて、ね、税金もたくさん納めていくから、ね、成り立てるんだ。だのになんだあいつは、ね、もっとしっかり働けと言って人をどこかで見下しているのが立派な社会人です。しかしイエス様はそういうことは一言もおっしゃっておられない。隣人を愛しなさい。自分を愛するように隣人を愛しなさい。そして苦しんでいる人の隣人となりなさい。おっしゃっておられるんですね。ですから立派な教会人というのは人と比べて私はあの人よりも優れているとかそういうことじゃなくて、どこまでもその人の隣人になっていこうとする人のことですね。私まさにその通りだと思いました。自らの罪を知って神様の憐れみによって生かされているんだと、そのことを本当に心から知る人だけが誰かの隣人になって生きることができるんだな。その人に寄り添って上から目線でね、何か言うんじゃなくって、本当にその人をそのまま受け取って歩んでいくことができる。それが本当にイエス様が求めておられる生き方なんだなということを改めて思わされました。では皆さん、2番目、この悔い改めなければとおっしゃってますけども、悔い改めるというのはどういうことでしょうか。悔い改める、それはイエス様を信じてイエス様の愛に信頼することですね。悔い改めないならあなた方は滅びる。これは当時ですね、ユダヤ人ですね、イエス様をあまり信じていない、そういうユダヤ人たちが、私たちは立派な行いをしているから裁かれないと思っていた人たち、その人たちにおっしゃったわけです。つまり悔い改めるということはイエス様、自分の罪を認めてイエス様を愛に信頼することですね。皆さん、すべての人間が今どういう状況に置かれているか、神様から見たらです、どういう状況か皆さんご存知でしょうか。今 ね、 朝ちょっとテレビを見とったらですね、ニュース番組見とったらね、そのこうロシアとウクライナの戦争でですね、いろんなことがあって、物価高でね、悲鳴を上げているとかいろいろありましたね。けどそういうことじゃなくてですね、今神様から見て私たちが置かれている状態、それはね、後ろにね、大きなもうもうと燃え上がる炎が後ろまで迫っている状態なんですよ。逃げようと思って私たちは逃げてきた、しかし目の前に大きな川がある、加古川みたいな、そんなちっぽけな川じゃないですね、アマゾン川か揚子川かね、そんなもものミシシッピ川か、そんなとてつもな大きな川ですね。向こう岸が見えるか見えないか、しかも雨、大雨が降ってね、ゴーゴーと濁流が流されているんですよ。どうしよう、もうたとえダボン飛び込んでもね、そんな向こう岸までもうたどり着けない、溺れてしまいますね。けどもそこから逃げなければ、もうその気に巻き込まれて焼け死んでしまう。もうダメだ思っていた時にね、どこからともなく一隻の大きな船が近づいてきたんですね。そしてその岸にね着いた時にね、止まって船長さんが降りてきてね、皆さんこの船、今すぐこの船に乗ってください、そしたらあなた方は助かりますね。そしてそういう船長さん、イエス様という船長さんの言葉を信じですって、その福音という大きな船に乗り込むのが、これが悔い改めるということなんですね。悔い改めてイエス様を信じるということです。私たちにはもともとね、この船に乗る資格はないんです。この船に乗るのは100億円いりますよって言われたらね、とてもない、そんな金ね、ありませんと。しかしその船長さんがですね、大変愛の深い方でね、100億円いりますけども、あなたのためだ、私が代わりに払います、無料です、乗ってくださいと言われたらどうでしょうかね。もうただただ感謝してね、乗り込むしかないですね。それが聖書の教えている福音を信じるということですね。皆さんね、 そのようにですね、本当に、乗り込んでいく。ですから私たちは、悔い改めなさい。でなければ滅びますというのは、これは限りのない言葉ですね。聖書が私たちに、いつもいつも2000年の昔から、何度も何度も語っている言葉ですね。ですから私たちは本当は、躊躇している時間はないんですね。本当に心から信じて、その船に乗り込ましてください。それは、信じて、洗礼を受けるということですね。そして、教会という大きな船に乗っていく。これが、二つ目にですね、覚えたいことですね。そして、三つ目、最後に覚えたいことはですね、この、神様は、愛によって、悔い改めなさいと、おっしゃっておられるということですね。イエス様のこの、悔い改めなければ、あなた方も滅びますと、いうメッセージはその通りですけども、その、とても厳しい言葉にこう聞こえますけども、その背後にイエス様の大きな愛があるんですね。その愛を私たちはキャッチする必要があるんですね。皆さん、ここで一つクイズを皆さんに出したいと思いますね。このイチジクの例え話の話、その管理人がね、来年身を結ばせますから来年1年待ってくださいと言った。もし皆さん、来年、このイチジクの実は、実を実らせると思いますでしょうか？いかがでしょう？これはね、正解なんかないんですね。しかし、ここで考えてほしいんですね。皆さんが脚本家になって、小説家になって、この物語の続きをね、書いてほしいんです。もしその続きを書くとしたら、皆さんはどういう物語をお書きになるでしょうか？まあ皆さんはね、大変優しいですからね、翌年、たった一つだけでも、実が実った。万人がそれを見て本当にですね、涙を流して喜んで、主人も褒めてくれた。目指し目指し。というような話、なると思うんですね、皆さんはね。私はちょっとへそが曲がってますからね、根性がねじ曲がってますからね、私はちょっと違う話を考えてるんですね。当然、来年も一個の実を実らせることができなかったと私だって書きます。当然主人がやってきて、ほら見ろ、俺の言った通りやっぱり今年も実を実らせることができなかったじゃないか、お前があそこまで言うから我慢してやったのに全く悔しの無駄だ、もう我慢ならない、こんな木はさっさと切ってしまえと言うんですね。しかし管理人は主人の足元にひれ伏して地面におでこをこすりつけてですね、あと一年、あと一年だけ待ってください。来年以上、いや、今年以上に、この肥やしもやり、第2代に育てますから、お願いします。待ってください。管理人の、その必死の願い、熱意に負けて、主人もしぶしぶ待ってやることに決めた。では、その次の年はどうなったでしょうか。もう皆さんお分かりだと思うんですけども、この話の中心はもちろん厳しいことを言いながらもどこまでも許し続ける神様の愛、決して裁かない神様の恵みを教えている話なんですね。これがこの例え話の心です。ですから、このあなた方も悔い改めなければ滅ぼされるということはですね、先ほど文字通りそうだと言いましたけども、もう片方のね、面から見るとです。これは一つの反語であるわけですね。反語ってわかります？ご飯は多分反語のことじゃないですよ。反語。反対の反に、国語の語、言語の語という言葉です。反語。つまり、言いたいことを強調するために、あえて反対の言葉を使うことですね。それが反語です。例えば、ルターはですね、大胆に罪を犯せ。されど大胆に信じなさいと言いました。で、この時の大胆に罪を犯せというのが反語なんですね。本当にどんどん罪を犯しなさいということではありません。やはりクリスチャンとしてきちっとね、正しく生きていくということは大切です。でも、神様の大きな恵みが、救いが、どれだけ大きいことかを強調するためにあえて、大胆に罪を犯せと 言ってるわけですね。それと同じように、ここでイエス様が悔い改めないと滅ぼされるというのは、ね、もちろん信じなければ滅ぼされるということもあるんですけども、自分の罪を悔い改めて信じるならば、たとえどんなに、あのイエス様の右側にかかった強盗がですね、本当にもう何人もの人の命を奪った、とんでもない、この大きな罪を犯した強盗でありましたけども、死ぬ前にイエス様を信じたので、彼はイエス様と一緒に救われて天国に入りました。ね。そのようにですね、どんな罪を犯したとしても、完璧に救ってくださるんですね。イエス様だけに救いがあるというんです。ね。その神様から完全な救いが一方的にもたらされた。だから皆さん、再来年も次の日も、もし身を結ばなかったとしても、おそらく切られることはないでしょう。だから皆さん安心してください。そういう意味で、その都度イエス様、そういう管理人が頭を下げて土下座をして、神様というオーナーにお願いするんですね。憐れみと許しを恋求めてくださる。そして10年にたった一度身をついに実のなせることができた。その時は感謝して感動して、ああ今まで生きてきたのは、このブドウの木を、このイチジクの木を管理してきたのはこの人のためだったと言って喜んでくださる。ここに神様の大きな恵みがある。そのことを覚えたいんですね。そしてこの愛はあなたに向けられているということですね。ある男性の証をですね、この生涯、この紹介したいと思うんですね。彼はその証の中でこう言っています。私は30年前就職して間もなく重い病気にかかりました。半年間も入院して、自分の努力、自分の能力ではどうすることもできない世界があることに気づきました。死ということも考えました。人間以上の存在にすがりつきたくなりました。そんな時、昔子供の頃教会学校に行っていたことを思い出して、聖書を読むようになりました。するとすぐにイエス様が人類のために十字架にかかってくださったということは分かりました、とあるんですね。皆さんすごいですね。この方はね、イエス様が全人類のために十字架にかかったということはすぐに理解できたというんですね。しかしです、2000年前のイエス様が現在の日本に生きているこの私のために十字架にかかってくれたということがどうしてもわからなかったそうです。ところがある日、ある一冊の本を読んでいたら、そこにこう書いてあったそうです。全世界の人が、私は罪人でないからキリストとは関係ない、私は神様など信じなくても生きていけると言ったとしても、もしあなた一人が自分が罪人であることを認めたならば、あなた一人のためにイエス様は十字架にかかってくださったであろう、と書いてあった。彼はそこを読んで感動したんですよ。世界でただ一人しか罪を認めて悔い改めなかったとしても、そのたった一人のためにイエス・キリストは喜んで十字架にかかってくださる。それが神の愛、キリストの愛だと分かって、死ぬ前に悔い改めてクリスチャンになって今日を迎えているという、そういう証でした。皆さん、キリストはたった一人のために、いや、あなた一人のために死は全てを捨てて十字架にかかって死んでくださった。それほどあなたは神様から愛されているんですね。この愛を無駄にしてはならない、この愛という肥やしを決して無駄にしてはならないと聖書は私たちに今日教えているわけですね。その愛に身を向けて、その愛を受け入れていくときにですね、 目の前に高いいろんな問題があった、ある災難やいろんな苦しみがあったとしても、乗り越えて希望を持って力強く生きていくことができる。それが私たちに与えられた信仰です。皆さん、今週もこの神様から与えられた揺るがない信仰を持って、そして神様に愛されている一人として神の恵みが生きていくことができるように、神様の恵みがお一人お一人の上にあることを心からお祈りします。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのルカの13章からメッセージをいただきました。世の中には本当に不条理、理不尽だと思うことがあまりにも多すぎます。しかしイエス様はおっしゃいました。あなた方も悔い改めなければ同じように心細れると。今日この御言葉を心から重く受け止めたいと思います。そういう中で私たちの行いや忌まわしではなく、ただ神様の愛、たとえ一人でも悔い改めるならば、その人のために御子を十字架につけるというこの大きな愛によって、ただイエス様を信じるだけで罪許されて救われていること、心から感謝します。本来ならば裁きというごうごうと燃える炎に巻き込まれて滅びざるを得ない、そういうものでした。しかしあなたはイエス・キリストを送り、福音という大きな船によって救い出してくださいました。そのことを心から感謝します。どうぞ今週もその大きな愛を覚えながら、この愛によって生き、そして隣人のために生きるものとしてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に、主の豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。